テープをお聞きの皆様、こんにちは。連日のニュースで熱中症で倒れられる方が多いと報道されています。室内でも熱中症になることもあるとか。くれぐれも無理せず涼しいところでゆっくりお過ごしください。さて、広報御霊7月11日発行の声の広報第232号の内容をお知らせいたします。読み手は鏑谷芳恵、郡司真知子、大貫春江、私多田由美です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。お届けいたしましたテープはお手元に置いていただき、ご活用ください。広報御霊7月号、今月の主な内容は、特集、御霊ベンチ物語、熱中症に警戒しましょう、話題、トピックス、四季の歌、4コマ御霊暮らしです。今月の表紙、今月の表紙は自分たちで制作したベンチに腰掛け、和やかに談笑する御霊虹色クラブ有志の皆さん。防腐剤の塗装作業に集まったところに、写真を撮らせてくださいと声をかけると、少し照れながらも優しい笑顔で応じてくれました。御霊ベンチ物語、優しい地域のリレー、元気なシニアが活躍するみんなの居場所づくり。いつもの散歩道や地区の集会場にちょっと座れる場所があったらいいな、そんな何気ないアイデアが地域の元気な高齢者の皆さんの力で現実になっていることをご存知ですか。御霊虹色クラブ、老人クラブが進めるベンチプロジェクトは、手作りベンチを町中に置くことで人がつながるきっかけを作る活動です。高齢者がそれぞれの得意なことを生かして社会参加する場にもなっており、ベンチを通した居場所づくりという趣旨に共感し、世代を超えた協力の輪が広がっています。みんなの小さな優しさが誰かの居場所を作るまで、御霊ベンチ物語の開幕です。町中に続々手作りベンチ増えています。御霊虹色クラブ有志の皆さんが手作りしたベンチは、この2年間でおよそ50台にも上ります。次々と設置の要望が相次ぎ、行政区の公民館や保育施設、学校など市内各所に設置され、地域の憩いの場になっています。楽しみながら地域貢献を。御霊虹色クラブは地区ごとにある老人クラブの連合会で、仲間と共に楽しみながらサークル活動やボランティア活動などを行っています。ベンチ作りは令和5年に始まった新事業で、クラブ会員に声をかけ有志で制作しています。地区の広場に設置したところ、散歩の休憩や地区の集まりの合間に使われています。多くの皆さんの協力のおかげで、有意義な地域貢献活動ができました。御霊虹色クラブ会長、江戸住宅生き生きクラブサンさん会長、緑川忠夫さん85歳。ベンチがある場所をお知らせします。ノーバ保育園、ノーバ運動公園、江戸住宅第三公園、羽鳥駅前ともいきプラザ、江戸住宅区コミュニティセンター中央公園、中央高校前バス停、生活介護事業所 コーギーの庭、花立てく公民館、お御霊敬愛の森、式健康館、浅見運輸スパ、式の里広場、竹原中郷公民館、希望が丘区公民館調整地脇グランド、小岩戸農村集落センター、サザイコミュニティセンター、第二東方ランド公民館、小川保健相談センター、日本松区公民館公園、中田塾公民館、たまり総合支所たまり保健福祉センター、倉数川前公民館などに設置されています。お御霊虹色クラブ、お御霊市老人クラブ連合会、高齢者の皆さんが元気に活躍できる仲間づくり、地域づくり、生きがいづくりの場です。活動内容は環境美化、ボランティア、園芸、合唱、スポーツ大会、研修会など。興味のある方は各行政区の老人クラブまたは社会福祉協議会へご連絡ください。対象、市内在住の60歳以上の方。クラブにより対象年齢が異なる場合があります。問い合わせ、お御霊市社会福祉協議会、電話0299-36-7330です。ベンチプロジェクトの関係者に伺いました。優しさのリレーで紡がれたお御霊ベンチ物語。ベンチの材料調達に貢献、大岩重信さん90歳、大曲老人会会長。私の世代が役員だった頃は昔からの事業を続けることしか頭になかったですが、役員が若い世代に入れ替わって発想が変わりました。ベンチ作りという新たな挑戦をしていることに感心します。材料の調達が問題になった時、同じ地区の前川さんのところに相談に行くと無償で提供してくれることになり、ありがたい思いでした。ベンチの材料を無償提供、前川文博さん57歳、株式会社前川林業代表取締役社長。大岩さんには昔からお世話になっていて、これほど地域のことに一生懸命な人はいないと思います。そんな大岩さんからの相談だったこともあり、地域のお役に立てるならと協力しました。提供したのは腐りにくく加工がしやすいヒノキの板材です。補修をすれば10年ほどは使えるので、長く使ってもらえたら嬉しいです。制作チームのリーダー役、石上隆さん80歳、江戸商友会会長。もともと手仕事が好きで、ベンチを作れないかと相談されて、作れるよと図面を引いたのが始まりです。材料を無駄にせず背もたれをつけるなど、使い勝手や安全面でも工夫しました。手仕事が得意な会員7、8名に声をかけ、作ったベンチは50台。メンバーとは顔を合わせるたびに、次はいつやるが挨拶代わりになっています。それではベンチ物語スタートです。話し合いの場で出たベンチのアイデア。イーワネットみのり。ベンチがあると人が集える場になるかも。中古のベンチを塗り直して広場に設置。江戸住宅生き生きクラブ33。こんな椅子が町の中にもあったらいいな。 このくらいなら自分たちでも作れっぺよ。でも材料の調達はどうする？ベンチの材料を無償で提供、株式会社前川林業。ベンチ作りに協力してもらえませんか？地域の皆さんのお役に立てるなら喜んで。得意な手仕事を生かしてベンチ作成、お御霊虹色クラブ有志。これまでに作ったベンチは50台。材料を切って組み立てもみんなで。ねじ締めなら任せとけ。完成したベンチに子どもたちがお絵かき、保育園、イベント、桜フェスティバルや福祉にっこり祭りで楽しくお絵かき。市内各所にベンチを設置、各行政区の公民館や学校。学校帰りのバスを待つときに使っています。ベンチに座ってちょっとおしゃべり、市内25箇所。グランドゴルフの休憩にちょうどいいね。そして現在に至ります。ベンチを通した居場所づくり、お御霊市社会福祉協議会、お御霊虹色クラブ事務局、長谷川明人さん。始まりは1台のベンチから。ベンチプロジェクトは、町の中にベンチがあったらいいよねというアイデアをもとに、1台のもらい物のベンチから始まりました。古びたベンチが高齢者の手で塗り直され、町の人からこんな椅子がもっとあればという声が寄せられたことで、地域全体を巻き込んだ取り組みへと広がりました。ゆるいつながりが育んだプロジェクト、実現できたのはイーワネット、生活支援体制整備事業で生まれたつながりがあったからこそ、毎月の穏やかな集まりでは、こんなことやってみたいねというアイデアがいくつも出て、多世代が関わるベンチプロジェクトや高校と地域を結ぶ活動といった取り組みが生まれています。町に優しさを広げたい。ベンチプロジェクトには木材の提供、制作の協力、子どもたちによる絵の彩りなど、世代を超えた市民のできるが集まり、少しずつベンチの輪が増えていきました。現在はおよそ50台が各所に設置され、人が集い、語らい、憩う居場所として根付いています。一つのベンチにはたくさんの人の思いが込められています。これからも小さなつながりから生まれる優しさを町に広げていきたいです。あなたの力が必要です。ベンチプロジェクトに参加してみませんか？ベンチを通したみんなの居場所づくりに協力していただける方を募集中です。関わり方は材料提供からベンチ作りなど様々あります。みんなに優しい町づくりを一緒にやってみませんか？協力内容。1、廃材などの材料提供。2、ベンチ製作。3、設置場所の提供相談。問い合わせ、お御霊市社会福祉協議会、電話0299-36-7330です。熱中症特別警戒アラートが発表されます。暑さから自分の身を守ろう。熱中症特別警戒アラートとは、熱中症警戒アラートの一段上となる熱中症特別警戒アラートが10月22日まで運用されます。熱中症特別警戒アラートは過去に例のない危険な暑さが予測され、人の健康に関わる重大な被害が生じる恐れがある場合に発表されます。発表情報は防災行政無線や市ホームページでお知らせします。 アラート発表中は屋外への活動はできるだけ控え、エアコンなどを適切に使用した涼しい環境で過ごすようにしましょう。熱中症特別警戒アラートの発表基準。県内14点の観測地点のすべてで暑さ指数 WBGT35 以上が予想されるとき、熱中症にならないために熱中症警戒アラートをチェック、熱中症に気をつけてなど見守り声かけ、適切にエアコンを使おう、こまめに水分塩分を補給、指定暑熱避難施設クーリングシェルターご利用ください。施設名、開放場所、受け入れ可能人数、開設曜日、時間の順に読み上げます。小川文化センターアピオス、小ホール側ロビー、喫茶スペース20人、火曜から日曜9時から17時まで。なお月曜日が祝日の場合は開館し、翌平日休館です。小川図書館、図書館内、資料館と合わせて50名。火曜から日曜、9時30分から20時まで。祝日は17時まで。なお、月曜が祝日の場合は開館し、翌平日休館。小川資料館、資料館内、図書館と合わせて50人。火曜から日曜、9時30分から18時まで。祝日は17時まで。月曜が祝日の場合は開館し、翌平日休館。安らぎの里小川、事務棟ロビー15名。火曜から日曜、9時から17時。なお、祝日休館、月曜日が祝日の場合は月火休館。四季健康館、朝日ウインスパロビー20人、月曜から日曜9時から17時。四季文化館ミノーレ喫茶コーナー20人、火曜から日曜9時から17時。月曜が祝日の場合は開館し、翌平日休館。みのり公民館ロビー20人、木曜から火曜9時から22時。なお、祝日休館、水曜日が祝日の場合は水木休館。羽鳥ふれあいセンターロビー10名、火曜から日曜9時から22時。なお、祝日休館、月曜日が祝日の日場合は月火休館。障害学習センターコスモス、たまり公民館、たまり図書館、たまり資料館ロビー30人、火曜から日曜9時から22時。なお、祝日休館、月曜日が祝日の場合は月火休館。たまり総合支所待合ロビー10人。月曜から金曜9時から17時。なお、祝日閉庁。ウェルシレ薬局おみたまみのり店調剤待合室4人、月曜から土曜10時から14時、15時から18時、祝日不可。ウェルシア薬局おみたまたまり店 調剤待合室4人、月曜から土曜、9時から18時、祝日不可です。熱中症特別警戒アラート発表中に暑さをしのげる場として、市内公共施設にクーリングシェルター、指定暑熱避難施設を開催します。ご家庭に冷房機器がない方や、外出中の暑さ対策にぜひご活用ください。注意事項。利用時は各施設の指示に従ってください。飲み物などは各自ご用意ください。問い合わせ、健康増進課、健康支援係、電話 0299-480221、 内線4004です。
お御霊の旬な話題、令和7年春の叙勲、小川賢治さんが旭日草稿賞を受賞しました。春の叙勲で小川賢治さん、花の井が旭日草稿賞を受賞しました。小川さんは実り町及び御霊市議会議員を計18年4ヶ月務めました。地方自治の発展に大きく貢献された功績が認められ、今回の受賞となりました。旭日賞、公共のための功労があり、顕著な功績を挙げた方に授与される勲章。問い合わせ、秘書課、秘書校長係、電話 0299-481111、内線1202です。令和7年春の褒章、伊坂隆一さんが蘭寿褒章を受章しました。春の褒章で保護司の伊坂隆一さん柴高が蘭寿褒章を受章しました。伊坂さんは平成9年から保護司として活動し、長年にわたり地域の社会福祉に貢献してきました。その功績が認められ、今回の受章となりました。蘭寿褒章、社会福祉や公共事業の発展などに顕著な功績を挙げた方に授与される褒章。問い合わせ、社会福祉課、社会福祉係、電話 0299-481111、内線3225です。第44回危険業務従事者叙勲、政治俊幸さんが瑞宝草稿賞を受賞しました。第44回危険業務従事者叙勲で元御霊消防本部消防官の政治俊幸さん三賀が瑞宝草稿賞を受賞しました。政治さんは37年間にわたり消防業務に従事し、消防力の強化充実に尽力するとともに消防の発展に貢献しました。瑞宝賞、公務等に長年にわたり従事し成績を上げた方に授与される勲章。問い合わせ、消防本部総務課、電話 0299-584541、 内線2900です。御霊市職員が偽電話詐欺を未然に防ぎました。本市職員の滑川歩さんが偽電話詐欺を防ぎ、石岡警察署から感謝状が送られました。滑川さんは今年5月に市内のコンビニ店で高額の電子マネーを購入しようとしていた高齢の男性に気づいた際、声をかけ偽電話詐欺について説明し、警察署に通報したことで被害を未然に防ぎました。滑川さんの今回の行動に対し、他の職員の模範となるとして市から表彰状を送りました。問い合わせ、人事課、人事、K 研修係、電話 0299-481111、 内線1286です。御御霊ジャイアンツ所属の選手3名が全国大会に出場、市内で活動する公式野球チームの御御霊ジャイアンツ御田部司監督所属の選手が全国大会に出場し活躍しました。戸塚太一さん、実り中学校1年生、茨城リーグ選抜としてインターミディート全日本リトルリーグ野球選手権大会11から13歳に出場し、投打にわたり活躍しました。選抜チームは見事準優勝を果たしました。押して雄平さん、本田陸さん、小川南中学校1年、茨城千葉連合チームの一員としてジュニア部門12から14歳アジア太平洋中東リトルリーグ選手権大会日本地区予選に出場しました。2人は講師にわたり健闘しました。問い合わせスポーツ推進課、スポーツ推進係、電話 0299-481111、 内線2253です。統計調査員に感謝状を贈呈。これまで数多くの統計調査に従事し尽力された6名の統計調査員の皆様へ、市長及び県統計協会総裁から感謝状を贈呈しました。5月28日に感謝状贈呈式が開催され、4名の方が出席しました。感謝状を贈られた皆さん、荻沼勝一さん、鷺沼、小沼昭久さん、竹原中郷、品田健一さん、上高崎、刈谷十郎さん、片倉、郡司勝之さん、立ち延べ、佐伯秀明さん、はかり前。問い合わせ、制作企画課、企画調整係、電話 0299-481111、 内線1233です。企業版ふるさと納税、企業から寄付をいただきました。企業版ふるさと納税の活用により、市に寄付をいただいた企業をご紹介します。寄付金は企業の皆様の意向に沿い市の事業に活用します。株式会社サシノベルテ、本社桜川市真壁町飯塚 1006-2、 寄付金額非公開、寄付の使い道、出産祝い事業。株式会社トマル、本社群馬県前橋市、総社長総社2652、寄付金額2000万円、寄付の使い道、小中学校給食費無償化事業、御御霊花火大会開催事業。大東虎ノ門設計株式会社、本社石岡市北府中1丁目 6-15、 寄付金額非公開、寄付の使い道、移住促進住宅取得助成事業。企業版ふるさと納税、企業が本社所在地以外の地方公共団体が行う地方創生の取り組みに対して寄付をすることで、地域振興や SDGs の達成などの社会貢献ができるほか、法人関係税の軽減を受けられるメリットがあります。問い合わせ、政策企画課、ふるさと納税係、電話 0299-481111、 内線1231です。御御霊トピックス、農業員農地利用最適化推進員が農地の保護や 適正利用の仕組みを学びました。5月13日実り公民館で農業員農地利用最適化推進を対象に一般社団法人茨城県農業会議の方を講師に招いて研修会を行いました。今年度は農業員農地利用最適化推進委員の改選があり、新任の委員も多いことから基本となる農業委員会制度や農地法などについて講演を通して活動への理解を深めました。農業委員とは農地法等の法令に定められた許認可事務や有料農地の確保、有効活用、遊休農地の発生防止、解消、新規参入の促進などを行っています。本市では24名の農業員が活動しています。農地利用最適化推進委員とは農業員と連携しながら担い手の農地利用の集積、集約化、遊休農地の発生防止、解消、新規参入の促進などを行い、必要に応じて総会などに出席し意見を述べることができます。推進員は農業員から委嘱された24名で構成されています。講演会を聞いて農業員として責任を持って活動に励みたい。農業員石田俊之。農業委員というとても大事な職務にあたり、研修会でいろいろなことを学びました。農地の保護やそれに関する法律も全てが驚きでした。委員の役割はとても重要であり、責任を持って活動に励みたいと思います。制度や役割などを学びました。農地利用最適化推進委員岡野圭介。今回の研修に参加し、制度や農地の適正な利用を図る仕組み、私たちの果たすべき役割などを学ぶことができ、大変有意義な時間でした。地域の農業振興と農地保全のために、自らの責任を自覚し、今後の活動に真摯に取り組んでいきたいと感じました。問い合わせ農業委員会事務局電話0299481111内線1502-1503です。御三霊市認定農業者協議会花木部会。花で豊かな心を育む花育プロジェクト。5月29日御三霊市認定農業者協議会の花木部会、山口正明部会長が市内私立保育施設計18園に花苗を送る花育プロジェクトを実施し、6種類1152ポットの花苗をプレゼントしました。同部会による花育プロジェクトは市内の環境美化や子どもの豊かな心を育む目的で始まり、今年で3年目を迎えました。花苗を贈られた各園からは、花植えや水やりの報告とともに、喜びの声が届きました。山口部会長は、子どもたちが我々の花を心待ちにしてくれていると聞き、大変嬉しく思うと話しました。問い合わせ農政課農政係電話0299481111内線1158です。教育委員を再任しました。令和7年6月19日の任期満了に伴い、教育委員として中村美希さん野田を再任しました。任期は4年間になります。教育委員とは、教育、学術や文化に対して 見識を有する人の中から議会の同意を得て市長が任命します。教育委員会は市長から独立した行政委員会として設置され、教育行政の基本方針や重要事項を審議決定します。本市では教育長1名、教育委員5名で組織しています。問い合わせ、教育企画課、企画係、電話0299481111、内線2212です。電気自動車用急速充電器をご利用ください。カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの一環として、本庁舎駐車場に電気自動車用急速充電器50キロワットタイプを設置しました。ぜひご利用ください。利用料金など詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、管財課、管財係、電話0299481111、内線1246-1247です。学校紹介、小川北義務教育学校。学校教育目標、温かい心で人と関わり未来を切り開くたくましい児童生徒の育成。1、総体総合会全校演人。2、第54回全国中学校剣道大会。3、縦割り班綱引きの3枚の写真が掲載されています。自ら考え伝える大切さ。6年長谷川優衣さん。私が3年生の時に小川北義務教育学校となり、それまでとは大きく環境が変わりました。5年生になると委員会活動が始まり、自ら考え伝えることが大切だと学びました。上級生と関わり話し合う中で、初めは出しにくかった意見も6年生の先輩方がサポートしてくれたおかげで、スムーズに意見交換をすることができました。次は私がみんなをサポートする側になり、学校生活がより良くなっていくよう頑張っていきます。学校での学びと成長。児童生徒会長9年海老原杏里さん。本校での後期家庭生活は私にとって学びと成長の連続でした。勉強面では基礎を身につけることが大切さを実感し、日々の積み重ねが力になることを学びました。生活面では地域の方へ気持ちの良い挨拶をする大切さを学びました。特に印象深いのは剣道部での経験です。日々の練習に悩むこともありましたが、先生方や仲間、家族に支えられ成長につながることができました。今後の進路でも学んだことを忘れずに一歩一歩前進していきます。問い合わせ、教育指導課、指導係、電話0299481111、内線2232です。
季節を読む、時流を読む、四季の歌。実り短歌クラブ。ウキウキと白雪姫のミュージカル。幼い頃に帰る映画鑑賞。菱沼智恵。竹林にざわざわざわと風が吹く。何か昔に戻されそうな。山口和代。地域猫決まりしときに子猫ちゃん、足に絡んで我を見上げる。宇都宮和子。山火事の炎の高きニュース見る。願うは鎮火、ただ祈るだけ。怒りは消え。 拳かな、近づき見れば木蓮だ。風の光に揺れる花びら、白根沢清香。小川短歌会。首かまれ体くの字のオスとかげ、近くでメスがじっと見守る。小川博子。透明なガラスの皿に浮かべたる白きボタンのすがしき一花。石田春江。足弱の妻との歩み一秒をこらえ持つ我も励ましながら。畑谷博子。庭に出て四つ葉と五つ葉見つけたよ。びっくりうれし、大事にしよう。根本千恵子。輝く目、身を乗り出せる児童らに読み聞かせおり、花咲山を。中根よし子。たまり短歌会。我が庭も、林家の庭も若めたち。空を仰げば空気がうまい。石橋予習。固まりて春の初めの福寿草、幸せ色の朝が始まる。高田久子。久しぶりに出かけし出島の梅畑、下草刈りに一日費やす。鶴町文夫。境内に木工バラが咲き誇り、父子う春の十三回忌。長島康子。咲く頃かと畑へ行けば空の色、降りたるごときアイリスの列。野口初江。湖俳句会。初夏の風青田渡りて頬撫でる。長島栄。生垣の真っ赤なツツジには染めて。三村玲子。今日からにいぐさスリッパ指遊ぶ。長島美奈子。夏近し幾山越えて卒樹かな。長島明。こち吹いて木が揺れ葉揺れ水揺れる。長島久美子。実り俳句会。風に乗り風をくぐりてつばめくる。白根沢清香。岩肌を奪い尽くしてつつじもゆ。塚田文江。青かえで初風呂手前に光さす。海老沢弘子。共に似たマーガレットに頬緩む。岡弥生。空青く息吹広がる白高菜。佐藤清子。けやきの会。梅雨近し日ごと変わるや空の顔。藤本和美。あやめ舟白むく染める妻の色。矢口福。我が名呼ぶ声か雨闇のほととみす。岡島玲子。鎮魂碑陸前高田青葉風。阿久津剛。風光るゼブラゾーンの島真っ白。網代夏江。くるみ俳句会。草かいてまた草かいて暮れにけり。阿鼻子亜希子。幼子の走る姿に揺れるバラ。小原恵美。青き空白き連帯取り替える。大曽根通る。ほととぎす声を背中にベリー積む。志田菊女。へこたれる感謝の苗に自由来たる。白垣内睦子。たまり俳句会。色つきし琵琶の実ポンと口の中。 鶴町文吾。梅雨寒や墓陰に沿うる道祖神レモン。青田風農具に残る父の文字野口初恵。あらずゆりや白濁たぎる曽木の滝松田道義。梅雨寒や妻の書斎の文庫本矢口智子。お御霊川柳会しがらみを脱ぎ捨て水が甘くなる原吹子。焼けぼっくいくすぶり続き大やけど石井明夫。新聞につまずきけがし家の中江戸忠夫。消火器で消せぬ家計が火の車阿久津剛。決意まで飲んでしまった休館日下重聡。
四コマお御霊暮らしボリューム55はベンチと二人。春夏秋冬その景色の中にベンチがあって、そのベンチに二人の学生が座っています。春の景色の中で一人の学生は本を読み勉強をしています。もう一人の学生は携帯をいじり何やらゲームをしているかもしれません。夏を迎えました。相変わらずベンチで勉強する学生さんともう一人の携帯をいじって遊んでいた学生さんはテストで25点、あーとショックを受けています。秋になりました。その学生は隣で勉強を励んでいた学生に勉強を教わります。冬を迎えました。ついにテストで25点でショックを受けていた学生はなんと92点を取り、隣の勉強を一緒にやってくれた学生さんとよかったね喜んでいます。このお御霊の日常をゆるーく描く4コマ漫画、お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。今回の作者は藤井あかねさん。趣味で絵を描いている学生です。3ヶ月間皆さんに楽しんでいただければ幸いです。続いて第2回お御霊花火大会協賛金募集のお知らせです。市政施行20周年を祝う特別な夜を皆様と共に。今年のお御霊花火大会は市政施行20周年を記念し、前回大会を上回る約8000発の花火を打ち上げる特別開催を予定しています。この盛大な大会を成功させるためには企業の皆様のからのご支援が欠かせません。いただいた協賛金は安全で魅力的な大会運営、花火の打ち上げ費用、会場整備や交通誘導などに活用させていただきます。皆様の温かいご支援がお御霊の空を彩る感動の瞬間を作ります。ご協力よろしくお願いします。問い合わせ商工観光課観光振興室、電話0299-48-1111、内線1161です。続いてお御霊お便り。戦後80年あの記憶を次の世代へ。私が聞いた戦時中の記憶を募集。広報お御霊8月号で戦後80年をテーマに特集記事を掲載予定です。 年月の経過とともに戦争を知る世代は減り、戦争体験者から直接話を聞ける機会は貴重になっています。祖父がこういう体験をした、祖母が当時の暮らしぶりをこう語っていたなど、あなたが家族や周りの人から聞いた戦時中の記憶をみんなに共有し、平和の尊さを考えるきっかけにしませんか。応募のあったメッセージの一部は8月号の紙面で紹介させていただきます。続いて2つ目のお御霊お便り。あなたの写真が広報お御霊に載るかも。お祭りの写真を大募集。今年のお祭りの思い出を写真に撮って広報お御霊に送ってみませんか。熱気あるお祭りの風景やお祭りを楽しむ家族の写真などをぜひご応募ください。応募のあった写真の一部は9月号以降の紙面に掲載させていただきます。小川の祇園祭は7月19日土曜日から21日月曜日の祝日まで、竹原のあわあわ祇園は7月19日土曜日から20日日曜日まで、こんぴら神社祭礼片倉は8月9日土曜日から10日の日曜日まで、たまり魔神祭は8月24日日曜日、羽鳥鹿島神社祭礼は10月11日土曜日から12日日曜日までです。ここで一つお詫びです。広報お御霊6月号の田植え記事に記載しているお名前に誤りがありました。正しくは菅井美琴さんです。お詫びして訂正いたします。続いて、寄せられた声のご紹介です。いつも広報お御霊を拝見しております。お御霊氏の歴史や話題が載っているので楽しみに見ています。これからもお御霊氏の情報をよろしくお願いします。50代の方からです。広報お御霊を読んで、たくさんの人がお御霊氏を盛り上げているのが分かりました。4コマ漫画大好きです。40代の方からです。続いてふるさと納税応援メッセージから、昔お御霊市で働いていました。食べ物がおいしく大変楽しい毎日でした。これからも頑張ってください。福岡県40代の方です。アトリエプティボアがおすすめです。お御霊市産のお米を使った米粉バウムと黒糖特有の甘味が特徴のガトーアラブロッシュは美味しいです。制作企画課寺門さん、入庁1年目です。これで広報お御霊小江戸広報第232号を終わります。続けてお知らせ番です。広報お御霊お知らせ版第231号です。第9回戦争体験講演会、終戦80年、平和の尊さを次世代へ語り継ぐために、1945年に太平洋戦争が終結してから今年で80年、戦争を体験した世代が少なくなり、次の世代へどのように語り継ぎ伝えていくかが課題となっています。今回の講演会では、 戦争体験者の講演や中学生による戦争体験の朗読を通じて戦争の悲惨さや平和の尊さなどを伝えていきます。日時8月10日日曜日、受付12時30分からで、13時から16時30分までです。場所は障害学習センターコスモス多摩里文化ホールです。定員500名、参加無料、申し込みはいりません。戦争体験談を中学生が朗読します。戦争体験者による講演。予科練特攻、鹿島灘上陸の米軍に対しての立花部隊の様子。関温度からの帰還。中学生による戦争体験談の朗読。パラオ島で経験したこと。パガン島守備待機。3日間の漂流、ラバウル島戦体験談。女たちの太平洋戦争。従軍看護婦としてチンタオへ。広島原爆。内地総監など。ただし内容が一部変更となる場合があります。紙面には第8回昨年の戦争体験講演会のお写真が載っております。主催は太平洋戦争の体験を伝える会、御御霊市教育委員会、協賛みのりライオンズクラブ、協力こぶけやきの会。問い合わせ障害学習センターコスモス、電話0299-26-9111です。ご案内、国民健康保険に加入している皆さんへ、国民健康保険税は期限までにきちんと納めましょう。国民健康保険制度とは、国民健康保険制度は病気や怪我をしたときに安心して医療を受けられるように、加入者が保険税を出し合い、お互いを助け合う医療保険制度です。国保税は国保を支える貴重な財源ですので、納期限までにきちんと納めましょう。国保税は期限までにきちんと納めましょう。国保税は資格が発生した月からかかります。出生日、転入日、職場の健康保険を喪失した日などから資格が発生します。納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、世帯内に国保加入者がいれば世帯主が納税義務者となります。納税通知書を7月中旬に世帯主へ発送しました。年税額、徴収方法を確認し、納期限までに納付してください。特別徴収、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の場合は、世帯主の年金から年6回転引きします。普通徴収、口座振り替えが原則です。まだ口座振り替えにしていない方はお早めに手続きをお願いします。納期限は年9回。1、7月31日木曜日。2、9月1日月曜日。3、9月30日火曜日。4、10月31日金曜日。5、12月1日月曜日。6、12月25日木曜日。7、令和8年2月2日月曜日。8、3月2日月曜日。9、3月31日火曜日です。令和7年度の国保税率は次の通りです。 1、医療に充てる分、所得割 6.80%、均等割 39,000円、付加限度額が66万円です。2、後期高齢者支援金分、所得割 2.70%、均等割17,000円、付加限度額が26万円。3、40歳以上65歳未満の介護費用に充てる分、所得割 2.30%、均等割17,000円、付加限度額は17万円です。所得割というのは、被保険者それぞれの前年中の総所得金額から基礎控除額、つまり前年の合計所得により最高43万円を差し引いた金額に掛け算したものです。均等割とは、被保険者の人数に掛け算したものです。付加限度額は、計算された額が付加限度額を超える場合は限度額までの額となります。軽減措置があります。所得が少ない世帯の国保税軽減、前年の世帯所得金額が基準以下の世帯は均等割額が軽減されます。軽減を受けるには前年分の所得の申告が必要です。令和7年度軽減対象となる世帯所得の基準、43万円プラス、給与所得者等の数マイナス1、それに10万円をかけたもの。軽減割合は7割です。続いて、43万円プラス給与所得者等の数マイナス1かける10万円プラス30万5千円かける被保険者数、軽減割合は5割です。3つ目に、43万円プラス給与所得者の数マイナス1かける10万円プラス56万円かける被保険者数、軽減割合は2割です。18歳までの被保険者への減税、子育て支援、子育て世帯への支援のため、18歳までの被保険者の均等割を5割軽減減免します。産前産後の軽減制度、被保険者が出産する場合、産前産後期間相当分、単胎の場合4ヶ月、多胎児の場合6ヶ月の保険税が軽減されます。出産予定日の6ヶ月前から届け入れすることができます。母子手帳などの出産予定日がわかるもの、世帯主、被保険者のマイナンバーが分かるもの、身分証明書を持参して窓口で申請してください。問い合わせ医療保険課、国保年金係、電話 0299-48-1111、 内線 1103 または1105です。続いて、国民健康保険に加入している皆さんへのご案内です。新しい資格確認書、資格情報のお知らせをご確認ください。マイナ保険証を利用していない方、資格確認書。現行の保険証や資格確認書の有効期限は7月31日まででした。マイナンバーカードと保険証の一体化に伴って、これまでの保険証は廃止となりましたが、マイナ保険証の利用登録をしていない方には、資格確認書、セピア色のものをお届けしています。
7月7日以降、簡易書き留め郵便で送付しています。8月1日以降に医療機関などにかかる際は、資格確認書を提示してください。続いて、マイナ保険証を利用している方、資格情報のお知らせ。7月7日以降、普通郵便で送付しました。マイナ保険証をお持ちの方は、必要に応じて医療機関などに提示してください。記載内容をご確認ください。資格確認書や資格情報のお知らせを受け取った後は、記載内容を必ず確認してください。また、古い保険証、資格確認書は、裁断して破棄するか、市役所、各総合支所まで返還してください。不在で受け取れなかった時の問い合わせ先、7月31日木曜日まで、石岡郵便局コールセンター、番号は不在表に記載してあります。8月4日月曜日以降の問い合わせ先は、医療保険課国民年金係です。電話0299481111、内線1103または1105です。受け取り窓口、8月4日月曜日から7日木曜日までは、市役所本庁医療保険課です。8月8日金曜日午後以降は、みのり地区分は市役所本庁医療保険課、小川地区分は小川総合支所小川総合窓口課、たまり地区分はたまり総合支所たまり総合窓口課となっております。持ち物は本人確認書類、運転免許証、古い保険証、資格確認証などです。なお、別世帯の方が受け取る場合は委任状が必要です。問い合わせ、医療保険課国保年金係、電話0299481111、内線1103または1105です。続いて、後期高齢者医療保険に加入している皆さんへのご案内です。新しい資格確認書をご確認ください。加入している方全員に資格確認書を送付します。現行の保険証の有効期限は7月31日までです。マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、これまでの保険証は廃止となりましたが、暫定的な対応としてマイナ保険証の利用状況にかかわらず、すべての非保険者へ資格確認書をお届けします。8月1日以降に医療機関などにかかる際は、マイナ保険証を利用するか、新しい資格確認書を提示してください。資格確認書が届いたら、記載内容を確認してください。セピア色の資格確認書は7月31日までに簡易書き留め郵便で送付します。受け取ったら、記載内容を確認し、なくさないように大切に扱いましょう。なお、古い紫色の保険証や緑色の古い資格確認書は、8月1日以降に裁断し、破棄してください。限度額適用、標準負担額減額認定証、黄色と水色の限度額適用認定証は廃止となります。黄色の認定証をすでにお持ちで、令和7年度も同一世代の全員が住民税非課税の方には、資格確認書に記載してお送りします。水色の認定証をすでにお持ちで、令和7年度も該当の方には、
資格確認書に限度額定期用区分を記載してお送りします。後期高齢者医療保険料は期限までに納めましょう。納期限は、初回納期限は令和7年7月31日木曜日です。納付の方法、次のいずれかで納付してください。納め方について詳しくは通知表を確認するか医療保険課へお問い合わせください。1、普通徴収。納入通知書と納付書を7月中旬に発送しました。納付書または口座振替のいずれかの方法で納期限までに納付してください。2つ目、特別徴収。年金から年6回転引きする方法で特別徴収が可能な方は原則として特別徴収が優先されます。保険料額決定通知書を8月上旬に発送します。問い合わせ、医療保険課、医療福祉係、電話0299481111、内線1106または1108です。続いて、国民年金保険料の納付が難しい方へのご案内です。7月1日から免除や納付猶予の申請ができます。所得が低いなどの理由から保険料を納めることが困難な場合は、申請すれば納付が免除猶予される制度があります。令和7年度分7月分から翌年6月分までの国民年金保険料の免除納付猶予の申請受付は7月1日火曜から始まりました。対象者、免除申請、本人、配偶者、世帯主それぞれの所得が基準額以下の方です。納付猶予申請は50歳未満で本人と配偶者の所得が基準額以下の方です。申請に必要なものは、1、基礎年金番号がわかるもの、基礎年金番号通知書などです。2、失業者のみ雇用保険受給資格者証など、罹災者のみ罹災証明書など。なお、これは該当する審査対象者のみが必要で、その方の所得を除外して免除等審査が行われます。申請窓口は医療保険課市役所本庁1階、小川総合窓口課小川総合支所1階、たまり総合窓口課たまり総合支所1階です。なお、申請日の2年1ヶ月前の月分まで遡って免除等を申請できます。令和7年6月以前にも未納期間がある方は合わせて市役所にご相談ください。免除となる所得の目安です。免除制度の種類、令和7年度保険料、所得基準額の目安の順で読んでみます。4分の1免除の場合、13,130円保険料です。所得基準額の目安は168万円、プラス扶養親族等控除額、プラス社会保険料控除額等です。半額免除の場合は保険料が8,760円です。所得基準額の目安は128万円プラス扶養親族等控除額プラス社会保険料控除額等です。4分の3免除の場合は保険料が
4380円。所得基準額の目安は88万円プラス扶養親族等控除額プラス社会保険料控除額等です。全額免除、納付猶予の場合は保険料が0円。所得基準額の目安は扶養親族等の数プラス1かける35万円プラス32万円となっております。続いて免除納付猶予の違いです。対象者が60歳未満の場合、4分の1免除となる場合は老齢基礎年金額に反映される割合が 87.5%、 8分の7です。半額免除の場合は 75%、 8分の6です。4分の3免除の場合は 62.5%、 8分の5です。全額免除の場合は 50%、 8分の4となります。続いて対象者50歳未満の場合、納付猶予の場合は老齢基礎年金額に反映されることはありません。学生納付特例として対象が学生の場合、これも老齢基礎年金額に反映することはありません。なお老齢基礎年金を満額に近づけるために10年以内であれば、どの対象者も追納することができます。追納とは後から保険料を納めることです。3年度目以降は当時の保険料に一定の金額が加算されます。問い合わせ、日本年金機構水戸南年金事務所、電話 029-227-3278、 これは自動音声です。年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004 です。医療保険課国保年金係、電話 0299-481-111、 内線1104です。続いてちょこっと図書館だよりのご案内です。もうすぐ夏休み、図書館を楽しもう。図書館の夏休みイベントです。親子で取り組む読書感想文、たまり8月2日土曜日、みのり8月3日日曜日、小川8月6日水曜日です。子ども図書館員体験、小川図書館7月27日日曜日です。折り紙教室、たまり図書館7月30日水曜日と8月9日土曜日です。図書館スタンプラリー、7月19日土曜日から8月31日日曜日までです。読書感想文課題図書、7月1日から貸し出しを開始しています。対象学年のみで1人1冊、貸し出し期間は1週間です。なお貸し出しは本人の利用カードでのみ可能です。お持ちでない方はお子さんの身分証明書を持参の上ご登録ください。7月の図書館スケジュールです。絵本の読み聞かせのお話し会、小川図書館26日10時半から、みのり公民館26日10時半から、たまり図書館は終わりました。休館日、小川図書館月曜日、ただし21日は開館します。22日、20、31日たまり図書館月曜日、22日、31日みのり公民館図書室水曜日、21日 羽鳥ふれあいセンター図書室、月曜日22日。なお詳しくは図書館だよりをご確認ください。移動図書館の運行日です。 A コースは終わりまして、 B コースが24日となっております。問い合わせ、小川図書館資料館、電話0299-585828です。
大人も子どもも楽しめる標本教室。標本にはさまざまな作成法があり、形も自由に作ることができます。今回の教室では基本的な乾燥標本の作り方を学びます。日時、8月17日日曜14時から16時場所、障害学習センターコスモス、展示資料室、高崎291-3。対象者、子どもから大人まで参加可能です。なお小学生以下は保護者の同伴が必要です。定員10名、先着順、参加料100円、持ち物標本にする虫。なお用意が難しい場合はご連絡ください。お持ち帰り用の箱、お菓子の箱など。申し込み期間、7月1日火曜から7月31日木曜まで。申し込み方法、インターネット。問い合わせ、障害学習センターコスモス、電話0299-26-9111、内線3613です。戸籍に氏名のふりがなが記載されます。令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、本籍地の市町村から戸籍に記載される予定のふりがなが通知されます。通知されたふりがなが誤っている場合は届出が必要ですが、正しいふりがなを通知された場合は届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知されたふりがなが戸籍に記載されます。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。ふりがな専用コールセンター、電話0570-05-03-10。問い合わせ、水戸地方法務局土浦支局、電話029-821-0792、平日9時から17時まで。小美玉市役所市民課窓口記録係、電話029-948-1111、内線1111-1112です。窓口延長日は毎週水曜日です。19時まで。なお祝日を除く。実施場所、小美玉市役所本庁、実施している課、市民課、医療保険課、会計課、税務課、税に関する証明、納付書再発行、小川総合支所、たまり総合支所、小川総合支所窓口課、たまり総合支所窓口課、戸籍関係、住民票関係、印鑑登録、印鑑証明、税の証明、納付書再発行、国民健康保険関係、医療福祉関係、丸福、後期高齢者、医療関係、市税等の収納。県央地域の公共施設をご活用ください。公共施設の広域利用促進スタンプラリー、茨城県央地域。 セントラルエアオブ茨城プレフ茨城県大地域連携中枢都市圏の連携事業として公の施設の公共利用を促進するためスタンプラリーを実施します。県央地域水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村では住所地を問わず同じ条件で市街施設を利用することができます。この機会に他市町村の施設もご利用ください。期間7月1日火曜から令和8年1月31日土曜まで。応募の流れ1、応募用紙に異なる4つの市町村のスタンプを押す。2、施設の窓口に提出するか以下まで郵送してください。郵送先、郵便番号301-0805、水戸市中央 1-4-1、水戸市役所政策企画課。なお、応募用紙は県央地域ガイドホームページから習得できます。市内の応募用紙設置場所、小川地区、小川運動公園、小川海洋センター、小川文化センターアピオス、小川図書館、安らぎの里小川、実り地区、つくば電気通信希望が丘公園、四季文化館ミノーレ、たまり地区、タスパジャパンミートパーク、障害学習センターコスモス、たまり図書館、商品、県央地域の特産品が抽選で9名様に当たります。問い合わせ、政策企画課、政策推進係、電話0299481111、内線1231、納税、納付期限、税、料金、納期限、固定資産税2期、国民健康保険税1期、後期高齢者医療保険料随時1期、いずれも納期限は7月31日木曜日。問い合わせ税務課収税係、電話0299481111、内線1188です。8人のゴールデンアーティストによる弦楽アンサンブルコンサート。茨城県を代表する弦楽奏者で特別編成した弦楽アンサンブルによる豪華で優雅な演奏会。指揮者に田口邦夫氏を招き、名曲の聴きどころやクラシック音楽などの歴史など楽しい解説を交えて演奏をお届けします。現在チケット申し込みを受付中です。日時7月31日木曜13時30分開演、13時開場。会場四季文化館ミノーレ森のホール、ヘムロ1069、入場料無料。なお、入場にはチケットが必要です。未就学児入場不可。申し込み方法、インターネット、その他、チケットの発券には手数料が必要となります。会員以外の方はシステム利用料550円がかかります。問い合わせ、常陽芸文センター、電話0292316611です。不安や悩み、気軽にご相談ください。心の相談、心のデイケア、心の体温計、 心の相談、不安や悩み、心の病気について気軽に相談できる場所です。精神保健福祉士、保健師などのスタッフが秘密厳守、無料でご本人やご家族などからの相談に対応します。事前予約の上お越しください。日程7月24日木曜、小川保健センター。8月6日水曜、小川保健相談センター。8月12日火曜、四季健康館浅見運輸スパ。8月28日木曜、小川保健相談センター。9月2日火曜、四季健康館浅見運輸スパ。9月24日水曜、小川保健相談センター。9月25日木曜、四季健康館浅見運輸スパ。時間1、9時30分から2、10時15分から3、11時から1人45分程度。申し込み方法、窓口、電話。問い合わせ、健康増進課、健康支援係、四季健康館浅見運輸スパ。電話0299-480-0221、内線4002。健康増進課、小川たまり保健係、小川保健相談センター。電話0299-581411、内線2410です。これでお知らせ版を終わります。暑さ、気候変動にも負けないで元気に夏を乗り切ってくださいね。